皆さんこんにちは、こなやです。これは僕が日本人だからってわけではないと思うんですけど、世界中で使われている科学用語の中に日本語の単語が入っていると、なんかエキゾチックでかっこいいなと僕は思うんです。分子生物学を習った人だと聞いたことあると思うんですけれども、岡崎フラグメントっていうのがあるんですね。いや、僕、これめちゃくちゃかっこいい響きだと思うんです。で、最近、三宅イベントっていう、これもまたかっこいい響きの言葉を知ったんですね。で、これ結構興味深い話でもあるので、今日はこの三宅イベントについて話していきたいと思います。その古いもの、歴史的な建造物なんかがいつできたかを調べる手法として、ラジオカーボンデイティング、放射性炭素年代測定っていうのがあるんですね。木材とか、そういう有機物にはですね、炭素原子が含まれているんです。で、地球上の、ほとんどの炭素っていうのは C12 って呼ばれる種類の炭素なんですね。でも、地球上ではですね、宇宙からの放射線で C14 っていうまた別の種類の炭素も少量なんだけど作られるんです。で、この C14 と C12 の比率っていうのはだいたいいつも一定なんですね。で、その木が成長してその木材ができた時っていうのは、特定の割合で含まれているっていう、そういう状態になるわけなんです。でもこの C14 っていうのは、すごくゆっくりではあるんだけれども、放っておくと自然に分解するわけなんです。で、そういった木材っていうのはもう、炭素が閉じ込められた状態になって、その中に入っている炭素っていうのは、そのままなんですよ。だから分解してしまえば、その C14 が減っていくっていうことになるわけで、古いものであればあるほど C14 が少ないっていうことになるんです。だから、何かものがあった時に、その中に含まれている C14 の量を調べてやることによって、それがいつできたものなのかっていうのを調べることができるんです。で、この測定法っていうのは、歴史の研究なんかにすごい役立って、割かし正確に、年代を測定できるわけなんですけれども、それでもやっぱり数十年ぐらいの誤差は出るっていう、そういう限界があるんです。で、これは2012年に発表された仕事なんですけれども、今でも現役の物理学者で日本の三宅ふさっていう人がやった仕事があるんです。で、この人がですね、屋久島の屋久杉の年輪を調べていたんですね。年輪っていうのは木の断面の円形の模様のことなんですけど、もちろんご存知の方はたくさんいると思いますが、一つ一つの円が一年を表しているわけなんです。で、この屋久杉っていうのは、すごく長生きで、樹齢2000年以上のものが、たくさんあるわけなんです。で、その屋久杉の年輪を調べれば、一番内側のやつっていうのは、2000年以上前にできたものであって、で、一番外側っていうのが、去年できたものっていうことになるわけなんです。で、そういう風になってますから、一番内側っていうのは C14 の量が少なくって、だんだん外側に行くにつれて増えていくっていうことになるわけなんです。で、そうやってこの三宅さんはですね、年輪ごとの C14 の量を測定していたんですね。で、そしたらですね、西暦 774年から775年のところで C14 の量が大幅に増えていたんです。で、これ一本だけじゃなくって、どの木でもそうなんですね。で、この三宅さんは屋久島を調べていたんですけれども、また別の地域でですね、すごく古い木を調べていた人たちがいて、その人たちも同じように、この年で C14 の量が大幅に増えているっていうことを見つけたんです。ということはですね、まあ、何が起きたかわからないんですけれども、地球全体で放射線の量が増えて、C14 が、まあ、その年にたくさんできたっていうことなんですよね。で、さらに、まあ、いろんな木を調べていくとですね、こういうふうに C14 の量が増えているっていう年が、まあ、何回かあったっていうことがわかったんです。それでも三宅さんが発見した774年のやつが一番強かったということで、で、しかもまあそれが一番最初に発見されたので、この三宅さんにちなんでこういうふうに C14 が大幅に増加するっていうことが起きたことを三宅イベントと呼ぶようになったんです。で、この三宅イベントなんですけれども、まあ年代測定に役に立ったんですね。例えばですね、なんかすごく古い建造物があって、そこにまあ木が使われていたとします。で、その木を使って、その放射性炭素年代測定を行えば、まあ数十年の範囲で大体の年代っていうのがまあわかるわけなんです。それでもやっぱりそういうふうに誤差があるんですよね。でも、もしですね、その木材の年輪のどこかに、三宅イベントの年が含まれていれば、その年輪が何年だっていうことがわかるわけですよ。774年だっていうことがわかるわけですよ。で、そこから、まあ、外側に向かってあと何年あるっていうことを調べれば、その木がいつ切り倒されたかが全く誤差なくわかるっていうことなんです。で、実際にですね、こういつできたかわからないとか、まあ議論があったような建物について、この三宅イベントを使った方法によって結論を導き出したみたいな、そういう歴史の研究もあるそうなんです。と、まあそんな風に三宅イベントっていうのは歴史の研究に役に立ったんですね。でも、他にもっと大きな問題があるんですよ。本当は何を考えなきゃいけないかというと、三宅イベントは何なのかっていうことなんです。その三宅さんの研究によって、まあ、年輪を調べて、こう地球上で C14 の量が急に多くなる年があったっていうことが分かったわけなんですよね。で、そんな風に C14 が増えたっていうことは、地球に降り注ぐ放射線がめちゃくちゃ増えた年があったっていうことなんですよ。で、まあなんでそんな風に放射線がたくさん降り注いだのかっていうところなんですけれども、これは太陽フレアではないのかっていうのが最初考えられたんです。その太陽フレアっていうのは、太陽で不定期に起こる爆発なんですね。で、これが起きることによって地球まで放射線が到達するんです。観測史上ですね、最も強烈な太陽フレアっていうのが、1859年に起きたキャリントンイベントと呼ばれるものです。その太陽フレアの影響で磁気嵐と呼ばれるものが発生するんですけれども、まあそれがですね、 電子機器なんかに影響するんです。まあ1859年だから今とは違ってそんな大した電子機器はなかったんですね。それでもこう電報のシステムが停止したり鉄塔から火花が出たそうなんです。つまり1859年にこれが起きたからまあ良かったんだけど、もし今キャリントンイベントと同じようなレベルの太陽フレアが起きたとすると、送電線や光ケーブルが被害を受けて、さらに無線通信が止まって人工衛星も落下すると言われているんです。今の社会っていうのはもうすべてが電力とか通信に依存しているので、もしこんなことが今起きたらですね、その被害はもう想像もできないぐらい大きなものになると言われているんです。さらにですね、この三宅イベントによる C14 の増加っていうのはキャリントンイベントによるものよりもはるかに大きいんですね。だからもし三宅イベントが大きな太陽フレアであったのであれば、キャリントンイベントなんかよりもずっと巨大なエネルギーが地球に到達していたっていうことになるんです。だからもし今三宅イベントなんかが起きたら人類存亡の危機に陥るんじゃないかっていうところなんです。なんですけれども、最近ですね、この点に関して研究が一つ発表されました。これはチン・ユアン・ザンらによる2022年の研究です。太陽フレアっていうのは太陽周期と呼ばれるものに応じてその頻度が変わるんですね。その太陽周期っていうのはこう太陽の黒点の数が変わるんですけれども、まあその周期のことで太陽の活動が強くなったり弱くなったりするっていう、まあそういう周期のことなんです。で、この研究グループはですね、シミュレーションなどをして三宅イベントと太陽周期の関係を調べているんです。で、その結果、三宅イベントは太陽周期とは関係なく起きるっていうことを明らかにしています。で、しかもですね、三宅イベントっていうのは1年以上続くこともあるっていうことを示していて、まあ、太陽フレアっていうのは長くても数日で終わるので、かなり違うものであるということも示しているんです。それから太陽フレアっていうのはですね、南極とか北極で影響が大きいんです。で、これは地球の磁気っていうのが赤道に近い方で地球を守る力が強いからっていうところなんです。でも三宅イベントの方は地球全体で同じように影響を及ぼしているようで、この点に関しても太陽フレアとは違うということになります。まあ完全な証明というわけではないんですけれども、三宅イベントは太陽フレアではなさそうだという、まあそういう結論だったんですね。じゃあ一安心っていうことかというと、そうではないんですよ。太陽フレアではないにしても、C14 がめちゃくちゃ量が増えるような放射線が何らかの形で地球に到達しているんです。で、三宅イベントっていうのはこれまでの歴史の中では平均すると1000年に1回くらいの割合で起きているんです。ということは、まあ、これから10年の間に 1% の確率で起きると考えて差し支えがないわけですね。だから、まあ、地球の文明がめちゃくちゃになるようなことが十分起こりうるっていうことなんですよ。 でも現状ではこの三宅イベントの正体すら分かってないんですね。で、だからこそ、もしそんな地球をめちゃめちゃにするようなことが起きたとしても対応すらできないっていうことだけが分かっているわけなんです。いや、僕この話を聞くまでですね、三宅イベントってものを知らなかったんですよ。でも知ってしまった以上ですね、このいつ起きるかわからないし、起きたら被害がとんでもないものっていうのがあるっていうことを知って、まあ、少し不安に感じないといけなくなってしまったわけなんです。いや、今日聞いている人の中にも三宅イベントって知らなかった人いると思うんです。まあ、興味深い話ではあるんですけど、でもこの不安感の道連れにしてしまった形になって申し訳なかったなと思ってはいます。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ、これに懲りずにですね、また聞いていただけると嬉しく思います。